今週もいつものように皆さんと一緒に試合の119編から御言葉を学んでいきたいと思うわけですが、今週は試合119編の57節から64節までを皆さんと一緒に学んでいきます。試合119編57節から64節。いつこういうふうに思い始めたのか私はよく分かりませんけれども、覚えてないんですが、少なくとも記憶する限り私がずっと思っていることというのは、自分のというよりも一人一人の真の特徴、その人が持っている本質というものというのは、その人が何らかの人生の中における困難にぶつかったときにはっきりと見て取ることができるんだというふうに思っています。それゆえにいろんな問題が起こったときに、自分はどういうふうにそれに立ち向かい、どういうふうにその中で生きていこうとするのかによって、自分がどんな人間なのかを知ることができるというふうに考えています。自分たちの人生が面白おかしく、何の問題もなく安らかな状態であるときに、私たちが笑顔を身にまとっていることというのはそんなに難しいことではありません。いい顔をして何も起こってないんですよ、平気ですよという表情を持って生き続けることというのはそんなに難しいことではありません。けれども私たちの前にさまざまな問題が起こってくるときに、私たちの真の姿が、私たちの内側にあるその特徴というのが現れてくるわけです。継続して目の前にあり続けるさまざまな問題は、私たちがどんな存在なのかを私たちに教えてくれるんです。突然私たちの前に降りかかってくる、襲いかかってくるさまざまな困難は、私たちが人生において何を価値があるものとして生きるのか、それを教えてくれます。そしてそれらの試練や困難やチャレンジというのは、私たちが外側につけている仮面を取り除き、自分たちが一体どんな存在なのかをはっきりと教えてくれるわけです。皆さんは自分がどんな人物か分かります？皆さんは自分の持っている本質というのが、自分の真の特徴というのはどんなものなのかを知ってます？皆さんが問題を抱えるとき、皆さんがチャレンジにぶつかるときに、それは皆さんがどんな存在なのか、皆さんが一体何を価値のあるものとして生きているのかを知る素晴らしい機会なんじゃないかと私は思います。そしてそれこそがこの詩編の著者がこの詩編の中で経験していたことであったわけです。詩編の中でも最も素晴らしい詩編といって過言ではないこの119編において、この詩編の著者は私たちに何度も何度も繰り返し、神様の御言葉というのが一体何なのか、それが一体彼にとってどんな意味を持っているのか、そのことを教えてくれました。この詩編の著者は自分自身が持っている御言葉に対する慕う心、願い求める心、そしてこの御言葉が、この聖書が彼の生涯に一体何をしてくれるのか、彼の必要をどのように満たしてくれるのか、そのことを語り続けています。そしてこの第8番目の四分節、57節から64節までのところで、詩編の著者は再び神様の御言葉に焦点を当てるわけです。そしてその御言葉が彼に一体どんな影響を与えたのか、彼自身の人生がどのようなものになるのか、彼自身の特徴がどんなものであるのか、その形成を、形作りをしてくれていることを教えてくれます。今朝皆さんと一緒に私がしたいことというのは、この詩編の119編の57節から64節までのところに記されている8節で、この詩編の著者がどんな特徴を持つものになったのか、聖書の御言葉を、その神様の言葉を信頼し、その言葉によって変えられている 真の信仰者ということができる、成熟した信仰者と呼ぶことができる、その詩篇の著者がどんな特徴を持っているのか、そのことを皆さんと一緒に見たいんです。その特徴の中には、私たちが一般的に人間的に見て持つことがないような、そんな特徴を見て取ることができます。ある意味不自然な、ある意味超自然的な特徴がこの人物の内側に確かにあることを見て取ることができるんです。私の心からの願いは、皆さんも、そして私自身も、信仰者として、成熟した信徒として、神様の御言葉を信じる者として、このような人物になっていくことであり、また、神様を知らない一人一人が、信仰を持っていない一人一人が、このような特徴を得ることができることを知り、そのようなものになることを心から願っています。詩篇の著者は私たちに次のことを教えます。御言葉をお読みしますね。主は私の受ける分です。私はあなたの言葉を守ると申しました。私は心を尽くしてあなたに声を求めます。どうか御言葉の通りに私を憐れんでください。私は自分の道を顧みて、あなたの里の方へ私の足を向けました。私は急いでためらわずにあなたの仰せを守りました。悪者の綱が私に巻きつきましたが、私はあなたの御教えを忘れませんでした。真夜中に私は起きて、あなたの正しい裁きについて感謝します。私はあなたを恐れるすべての者と、あなたの戒めを守る者との共柄です。主よ、主はあなたの恵みに満ちています。あなたの掟を私に教えてください。この8節の中で、詩篇の著者は私たちに真の信仰者、成熟した信仰者が持っている特徴を5つ教えてくれています。5つの特徴はここには記されています。皆さんと一緒にそれを順番に見ていきたいと思います。1番目の特徴というのはこういうものです。真の信仰者、成熟した信徒というのは、神様を自分のものとして持っているというんです。相続財産を持っている、神を自分のものとして持っている。57節の冒頭にこんなふうに書いてありました。主は私の受ける分です。主は私の受ける分です。この受ける分、私のものですという話は、実は前回見た56節のところにすでに記されていることでした。これこそ私のものです、私があなたの戒めを守っているからです。そのようにここに書かれていましたが、前回皆さんにお話したように、この箇所というのは、私のものが何なのかといったときに、それがあなたの戒めを守ることであることを教えていました。あなたの戒めを守ることが私の受ける分なんです。私のものですと言ったわけです。さまざまな困難、試練、実際にこの詩篇の著者は、迫害の中にあって、人々が彼をあざけり、彼の前に企てを立て、彼を滅ぼそうと、彼を殺そうと、そういった計画を立てていく中で、詩篇の著者は、その中にあって私が与えられていることは、神様が私に与えてくださっているのは、神様の御言葉を守ることだという話をしていたわけです。そしてここで、詩篇の著者はさらにその話を進めて、いや、実は私の受ける分というのは、神様ご自身なんですと話をするわけです。ここでは、この詩篇の著者と神様との非常に近しい関係というのが明確に記されています。神様は私のものですというからには、それだけの、それなりの近い関係がなければもともといけないわけですが、彼はここで私の受ける分だというわけです。私のものだと、そこに非常に近い関係を見ることができるわけです。さらにこの受ける分というふうに訳されているこの言葉、この言葉を見ていくときに、このことを実は注意深く調べると、旧約聖書全体の中でもこの受ける分というふうに訳されている言葉というのは非常に重要な、神学的に非常に深い意味を持った言葉であることを見て取ることができます。この言葉はもともと財産を相続するとか、何か所有物を自分のものとする、得ること、そのことを表して使われる言葉なんですが、なぜこれが神学的に重要な言葉であるのかというと、実はそれは旧約聖書の中でイスラエルの民が約束の地である カナンの地に初めて入っていくときに与えられた一つの約束のゆえにそれが起こっているのです。皆さんご存知のようにイスラエルの民はエジプトを出てカナンの地へ、今のイスラエルパレスチナのところですけれども、そこに入っていくことを、その旅を続けましたですね。でそこに入っていくにあたって彼は何をするかというと、土地をそれぞれの部族に分けたわけです。覚えてます？12の部族にその土地が、約束の地が分割されたわけです。でその時に実は一部族だけ土地を得なかった部族がいました。祭司として定められたレビ族でした。で彼らには土地が与えられなかったわけです。土地が与えられなかったにもかかわらず、彼らはそこに住むことが求められたんです。そしてそのレビ族たちに対して神様は何をおっしゃったかというと、神様はこんなことを言うんです。あなたは彼らの国で相続地を持ってはならない。彼らのうちで何の割り当て地も所有してはならない。イスラエル人の中にあって、私があなた方の、あなたの割り当ての地であり、あなたの相続地であると言います。ここで神様は他の部族たちが約束の地に自分たちの相続財産として実際の土地を得ていく中で、レビ人たちに対して、あなたたちは土地は所有しませんって言ったんです。でもあなたたちははるかに素晴らしいものを自分のものとして受け取ることができると。それは何かって言ったら、それが私自身なんだって話をするわけです。ある一人の仲介者は、この箇所を観察し、正しくこのようにコメントしています。詩篇の119編の57節で、主は私の受ける分ですと言って、この古くから伝えられているレビ人に語られた約束を思い起こされる文章を用いることによって、詩篇の著者は彼自身が持っているさまざまな必要を神様に依存することができることを教えているんだ。自分たちが所有している土地に依存するのではなく、彼が持っている必要を神様が備えてくださるんだ、与えてくださるんだということを教えているんだというふうにコメントしています。つまり、ここで詩篇の著者が言わんとしていることというのは、神様が私たちの必要を満たすに十分な方であるんだという話をしているんです。土地を持っていようが持っていまいが、聖書に言います。神様は私の所有物であり、私の受ける分であり、その神様は私の必要を備えてくださるんだ。イスラエルのために与えられていた土地は、彼らその場所を耕し、その場所から得ることができる、さまざまな資源を持って生活を立てていました。ですね、生計を立てたわけです。けれどもレビ人たちはそのようなものを持っていなかったがゆえに、彼らは自分たちの日常の必要も、それぞれ持っているさまざまな実際的な必要も、その土地から得ることはできなかったけれども、でも神様がそれを与えてくださる相続地なんだという約束をしたわけです。同じように詩篇の著者は、さまざまな困難を抱える中で、問題を持っている中で、自分がどのような状況の中にあったとしても、神様は私の受ける分で、その神様を所有しているがゆえに、自分に必要なものを神様が備えてくださるんだということを私たちに言わんとしていたわけです。これと同じ言葉が詩篇の他の箇所でも何度も使われています。例えばダビデは詩篇の16編の5節で、主は私への譲りの主、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保ってくださいますようです。どんな状況の中にあっても、あなたは私を支えてくださるんだという話をしています。またアサフという人物は詩篇の73編の26節で、この身とこの心とは突き果てましょう、しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地ですと言います。自分の持っているこの体も、自分の持っているさまざまな必要も、それが突き果ててしまうときはあるかもしれないけれども、神様は永遠に私の必要を満たすことができる方なんだ。またダビデは詩篇の142編の5節で、主よ、あなた、私はあなたに叫んで言いました。 私はあなたの酒どころ、あなたは私の酒どころ、生ける者の地で私の分の土地です。私が困った時に私はあなたのもとに逃げることができる。なぜならあなたは私に必要を備えてくださる私の所有物だから。最も大胆なのはエレミアかもしれません。エレミアは哀歌の中でこんなふうに言います。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。哀歌の3章の24節の言葉です。主こそ私の受ける分です、そう私の魂は言う。だから私は主を待ち望むと言うんです。エレミアがこの哀歌を書いたのはどの時でした？バビロニアがエルサレムにやってきて、エルサレムを滅ぼし、彼が愛してやまなかった神殿も崩れ去ってしまったわけです。人生の中でこれ以上ないほどの困難の中にあって、人生の中でこれ以上経験したことがない悲しみの中にあって、エレミアは何を言ったかといったら、エレミアが言ったのは、私の受ける分は神様です。だから、このような悲劇の中で、このような絶望の中で、私は神様を待ち望むんだと。なぜです？だって神様は備えてくださるから。神様はエレミアがこの悲しみの中でも前に進んでいくことができるように助けを与えてくださるから。神様はエレミアが抱えている一つ一つの必要を知って、それにふさわしいものを与え続けてくださるのを知ってるから。だから彼は言うんです。主は私の受ける分だって。信仰者である皆さん、聖書は言うんです。私たちはこんな素晴らしい神様を私たちのものにしていると。イギリスの非常に有名な説教者だってスポルジョンはこんなことを言いました。賢い人物であるならば、目の前にありとあらゆるものを与えてくださる神様がいるのに、その方を選択しないことがあるだろうか。いろんな事柄があって問題を抱えててどうしたらいいのかわからないという時に、目の前に全ての祝福を与えてくださる神様がそこで待っているというんです。でその神様は手を差し伸べて私の祝福を受けなさいと言ってくださったにもかかわらず、どうして私たちはその手を取らないのかというんです。ちょっとでも知識を持ってたら、ちょっとでも理解を持ってたら、間違いなく必要を全て与えてくださる神様がそこにいるのに、その方の手を取らないことなんて考えられないじゃないですか。支援の著者はよく分かってたんです。この地上のありとあらゆることは自分に必要なものを常に備え続けることはできないんだ。それをできるのは神様だけだって。そしてそこにある祝福を知っているがゆえに、彼は喜んで言うんです。困難の中で、周りに敵がたくさんいる中で、人々が彼を嘲笑っている中で、人々が彼の命を狙っていろんな計画を企てる中で言うんです。主は私の分です。私たちはいろんなところで自分たちの痛みや悲しみを取り除くために必死になっています。取り除くものを探します。その結果何をするかというと、私たちが内側に癌があって問題を抱えているにもかかわらず、それに絆創膏を貼って痛みを忘れようとするんです。骨折をしているのに骨を継ぎ合わせることをせずに、痛み止めだけを飲んでなんとかなるだろうと思うんです。問題の本当の完結は神様しかもたらすことができないのを知っていながら、私たちは神様を選ぶのではなく、他の事柄を一生懸命探して少しでも気を紛らわそうとするんです。ある人たちはそれを人間関係に求めるでしょう。親しい友人に相談することによって何とかなるんじゃないかと考えるかもしれません。ある人たちはお酒に逃げるかもしれません。酒に乗って酔えば嫌なことを忘れることができる。次の日に思い出すんですね、実は忘れてなかったこと、嫌なこと。またある人たちはいろんな快楽にその問題の解消を求めます。でもそこに常につきまとうのは虚しさだけです。だって問題を解決してないから。忘れようとどれだけ努力しても忘れることができないのを分かっていながら、私たちは虚しく 問題の解決がないところに問題の解決を見出そうとするんです。でも支援の著書言うんです。神様は私の受ける分です。この神様は私の問題に必要な十分な助けを与えてくれる。その方は私たちに必要を備えてくださる方なんだと。皆さん、クリスチャンである皆さん、皆さん必要に目を向けてます？それともその必要を満たしてくださる神様に目を向けてます？皆さんは問題の解決を急ぐあまりに、さまざまな人間的な手法を凝らして、なんとか痛みや悲しみを、苦しみを、問題を忘れ去ろうと努力しません？それとも神様が自分の受け取る分であり、神様の恵みが自分に十分であり、自分の弱さを補って余りあるものであることを確信して主に目を向け続けてます？真の信仰者はそれをするんです。必要を理解するとき、問題を抱えるときに、神様がそれを解決することができるのを知ってるんです。2番目の特徴は、真の信仰者、成熟した信徒が持っている特徴というのは、神様の御言葉を守るということです。神様の御言葉を守る。そのことが57節の後半と58節のところに記されています。彼はここでまず最初に自分の決意を宣言し、そして自分がいかに足りないものであるのか、それができないものであるのかを知っているがゆえに、主の前に懇願します。祈り求めるんです。見てください。私はあなたの言葉を守ると申しましたって、まず最初に知ってたんです。彼の決意が宣言されているんです。ここで支援の著者は以前にした約束の話をしています。私は神様の前にこう約束したんですって言うんです。神様と初めて関係を持ったときに、神様のことを知り、神様がいかに素晴らしい方であるのかを分かり、私は神様に従ってきます、あなたを信じます、あなたについていきます、そう誓ったその日にした約束を彼は思い出すんです。そのことをもう一度宣言するんです。あなたの言葉に従うって、あなたの言葉を守るって。神様を信じるものは当然ですよね。だって神様は正しい方だから、神様がおっしゃることは全部正しいから、だから私はその正しいことをして生きていくんだという宣言を私たちはみんなしたはずなんです。救われているならば。彼は言いますよね。あなたの御言葉を、あなたの言葉を守ると申しましたって。いつこれ言ったんです？文章見たら分かりますね。以前に言ったんです。過去においてその約束をしたんです。そして今私はそれを思い出して、そのことをもう一度続けてるんです。つまり何を言ってるかと言ったら、私がした決意というのは今も変わってませんって話をしてるんです。以前言った通りに私はそのことを思ってます。私はあなたの前に約束を守り続けていきます。あなたの御言葉を守っていくんです。それをしたいんですって言うんです。皆さん気づいてください。彼が言ってないのは、私はあなたの御言葉を守らなければなりませんじゃないんですよね。いや、むしろ守ると申しましたって言ってるときに、彼が心の中で思っていることというのは、私はあなたの御言葉を守りたくてしょうがないんですって言ってるんです。そのことというのはこの後にも見ることができますが、でもなぜクリスチャンが、なぜ神様を信じる者たちが神様の御言葉に沿って、聖書に沿って生きていきたいと願うのかって言ったら、それはしなければいけないからじゃないんですよね。違います？無理やり強制的にこういう信仰を持ったからそれをしないといけないんです。いやいやだけどでもしますじゃないんですね。したいんです。なぜですか？ダビデはこんなふうに言いました。神様の御言葉というのは、金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。詩篇の19編の10節の言葉です。何言ってるんです？神様の御言葉は私にとってこれ以上のない価値のあるものだった。神様の御言葉ほど親しいものはないって。私が願い求めるものはないって言ってるわけです。実はこの詩篇の著者、119編の著者も同じことを言います。119編の127節にこんなふうに書いてあります。それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。彼は神様の御言葉に価値を見出したんです。 彼は神様の御言葉が正しいのを知ってたんです。彼は神様の御言葉が彼の人生を導くに足るものであることを知ってたんです。彼は神様の御言葉が彼にとって最も宝と考えるべきものであることを分かってたんです。だから彼はその御言葉を守りたいという願いをいつも自分の心の近くに置いてました。そしてそれを守ろうと生きてたんです。成熟した信徒、真の信仰者は神様の御言葉が何よりも親しいはずです。それを追い求めていきたいところから願います。それを守りたくてしょうがないんです。同じ告白を私たちはしているべきです。同時に支援の著者が言うのは、守りたいんだと、その決意をしたし、その献身をしているんだと言うんですが、同時に彼は自分がいかにそれを守ることができない弱いものなのかを知っているんです。だから神様の前に彼は懇願するんです。見てください、58節。私は心を尽くしてあなたに恋求めます、どうか御言葉の通りに私を憐れんでください。何の話してるんでしょう。彼が言ってるのはこういうことです。私はあなたの言葉を守ると言ったんだけれども、でも私はそれができないんですよ。努力しても努力しても足りないところしか見えてきません。あなたの御言葉の通りに生きようとするけれども、私は失敗ばかりします。だから私は心から自分の心を全てを持ってあなたの前に出ていきます。そしてお願いします。今すぐにそれをしてください。そんな願いがこの言葉、使われている言葉には見て取ることができます。彼は言うんです。どうぞ神様、私を憐れんでください。私があなたの御言葉を守ることができるようにしてください。私を憐れんでください。そんなふうにこの人の人は言います。これは彼が切羽詰まった状況の中で、今すぐにこの憐れみを与えてほしいんだという願いを原文では見ることができます。使われている言葉はそのようなことを表現します。つまり彼は自分がやっていきたいところから願っている神様の御言葉を守るという生き方をできないのが知っているがゆえに、なんとか神様に助けてほしいと願っています。どうでもいいと思ってたらそんなふうに思わないじゃないですか。願う必要ないですね。別に守っても守らなくても構わないって言うんだったら、別にこんな一生懸命熱心に今すぐに助けてくださいって憐れみを請う必要はないんです。でも彼は何よりもそのことをしたいと願っているがゆえに、その思いで心が満ち溢れて張り裂けそうになっているがゆえに、神様の前に出て行って何願うか、どうぞあなたの御言葉を守ることができるようにしてくださいと、そう願うんです。皆さん、彼の置かれた状況を思い出してください。どんな状況でした？周りには敵がいたんです。彼はあざ笑われ、人々は彼の前企みをし、彼をその地位から追い出し、彼の命をも奪おうとしていたことがこの試合の119編の文脈の中を見れば分かります。そのような状況の中で彼が何を神様に求めたと思います？切迫して、彼は言うんです。私を憐れんでください。どんなふうに？私があなたの御言葉を守ることができるように。皆さんだったら何願います？私だったらきっと助けてくださいと願います。思いません？人々が私を見て笑わないようにしてください。祈りません？どうぞこの危険から私を守ってくださいと願いません？でもここで切羽詰まった中で、今すぐに何よりもしてほしいと言ったことは何かと言ったら、この人の人は言うんです。神様、どうぞあなたの言葉を私が守ることができるようにしてください。あなたの言葉を守ることができるようにしてください。彼は確信を持ってそのことを祈ってます。だからこのように言ってるじゃないですか。どうか御言葉の通りにって、神様そのようにしてくださるって言ってたんです。聖書を教えます。神の前にへりくだる者には神様は恵みを授けてくださるって。私はできるんですって言ってる者たちには、神様はじゃあどうぞやってごらんなさいって言うんです。できないのに気づきなさいって。 でも自分の力で何一つできないことに気づき、自分をへり下る、自らへり下る者たちに対して神様は恵みを与えてくださるんです。だから詩編の著者はその自分がいかにできないのかを知って神様の前にへり下るんです。主をどうぞ助けてください、憐れんでください。神様が自分の分だということができる者たち、自分の受ける分だというふうに言う宣言する者たちというのは、神様の御言葉を守りたいという決意のもとに生きています。その者たちは神様の御言葉を守ることの重要性と、自分がいかにそれができないものであるのかという現実をよく分かっているんです。そして主の前にひたすら恋を求めるんです。どうぞ神様、私を助けてください、私がそのような生き方をすることができるようにしてください。これが皆さんの特徴です。皆さんは何よりも主の御言葉を守っていきたいと思っています。それが正しいがゆえに、どうしてもそれをしたくてしょうがないんだって言ってます。それをできない自分を見たときに、見ますよね皆さん、神様の命令を完全に正しく守ることができない自分を見たときに、皆さんは主の前にへり下って、主をどうぞ守らせてくださいって声を求めてますね。詩編の著者はそういう人物だったんです。真の信仰者、成熟した信徒はそんな特徴を持っているんです。3番目に真の信徒、成熟した信徒というのは、その人生を主に喜ばれるものに変わっていこうと生きていきます。変化するんです。変わるものなんです。生涯を変えていこうとするんです。そのことが59節60節のところに記されています。そしてこの詩編の著者はそのことを3つの非常にシンプルな簡単なステップを通して教えてくれています。いかに彼が変わろうとしているのか見てください。このように書いています。私は自分の道を顧みて、あなたの里の方へ私の足を向けました。私は急いでためらわずにあなたの仰せを守りました。1番目のステップはこういうものです。1番目のステップ、彼は立ち止まってゆっくり考えたんです。見てください、私は自分の道を顧みてと書いてあるじゃないですか、ね、ここで彼が言っている道というのは、今までお話してきたように彼が生きているその方向性の話です。彼が生きている生涯の形です。彼が生きようとしているその道です。進んでいく、歩んでいこうとする方向、彼の生涯を反映した、映し出したその道です。で、彼は人生のありとあらゆるところにおいて立ち止まって、自分がどの道をどこに向かって歩んでいるのかを考えているんです。顧みて、思うとか考えるという言葉がここで使われています。つまりこの人物は、信仰の成熟した人は、人生をなんとなく生きていかないんです。ただなんとなく流れに沿って生きていくことをしないんです。彼は立ち止まって、その都度その都度自分が生きている道がどんな道なのかをよく考えるんです。そうやって本当に自分が正しい道を通っているのかを吟味し、そして進んでいく道を確認するんです。でもそれは単なる知的な頭の中だけの話ではありませんでした。それは実際の行動に現れるんです。どんな形で現れるか、それが2番目のステップです。悔い改めという形で現れます。悔い改め、変化が起こるんです。何て書いてあります？私は自分の道を顧みて、何です？あなたの里の方へ私の足を向けましたと書いてあります。彼は悔い改めているんです。自分の道を吟味し、自分がどこに進んでいくのかということを考えたときに、彼は自分が進んでいく方向と、神様が自分に進んでいきなさいと言っている方向を考えて、神様の道と外れたところを自分が歩んでいるならば、何するんです？自分の足の向いている方向を変えるんです。 神様が望んでいる道、向きを変えるんです。方向転換するんです。彼は自分の間違った道を悔い改め、神様が望んでいる、喜んでいる、喜ばれる道へと歩みを進めようとするんです、ね、だってそうじゃないですか。私はあなたの言葉を守ると言ってたんですね。そうおっしゃってしょうがないんですよね。だから神様に祈ったわけじゃないですか。どうぞ憐れんでください、私ができるようにしてください。で、自分の進んでいく道を考えたときに、それが神様が言ってる道とは違う道を進んでたとするならば、彼はそのことをよく考えて、これはいけない、これは間違ってる、だから私はその歩みを変えるんだって言ったんです。悔い改めるんです。詩篇の著者はこのように言いました。皆さんご存知ですね。幸いなこと、悪者の計りごとに誤ず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを何でした、喜びとするんです。だからこの人物は進んでいる道が神様が進めと言っている道と違ったときに、その道に継続的にその道を歩んでいこうとはしないんです。方向を転換しようとするんです。ダビデがちょうど祈るように、皆さんご存知ですね、詩篇の139編、礼拝の前にいつもスクリーン出されます。何て書いてあります？神は私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いをしてください。私のうちに傷のついた道があるならば、あなたに喜ばれない道があるかないかを、そのあなたが調べて、それを見て、私を常しえの道に導いてください。これが詩篇の著者の願ってたことなんです。これが詩篇の著者がしたかったことなんです。だから彼は自分の進んでいく道をよく考え、そこにふさわしくない道を見出したときに、悔い改めて新しい道に歩んでいこうとするんです。3番目のステップがあります。3番目のステップは何か。彼は急いで行動するんです。急いで行動するんです。別の言い方をすれば、彼は怠け者じゃないんです。見てください、60節。私は急いでためらわずにあなたの仰せを守りましたと。私たちが一番弱いところはここかもしれないですね。思いません？私たち自分の進んでる道を考えることをします。そんなことを示されるときがたくさんあります、ね、そしてよく考えたときに、今自分の進んでる道が正しいのかどうかって考えたときに、聖書の教えを通してそれが間違っているということに気づかされるんです。ああこれはいかん、変わらないといけないと考えて思うんですが、その後1週間経ち、3週間経っても、まだ実際にその行動を取らないことがあります。なんで1回だけじゃなかったんでしょうね、彼言ったの。私は急いでだけじゃなかったんです。急いでためらわずにって、なんでわざわざくどく言うんです？何が強調されてるか分かりますよね。支援の著者が強調しているのは、私はもう気づいたその瞬間に、一切のためらいを持たず、神様の前に正しいことをしたいんです。しますって言ってるんです。どうです、皆さん。皆さんは、そんな風に、急いで、ためらわずに、神様に従います。真の信徒は、怠惰なものではないんです。真の信徒は、怠けないんです。真の信徒は、素早く行動するんです。神様に罪を示されるわけ。間違いなく私が 100% 確信していることは、ここにいらっしゃる皆さんには罪があるということです。皆さんはどれだけ私は神様に喜ばれる生き方をしたいと願っていたとしても、神様に喜ばれる生き方をしていないところがあるんです。ありますよね。皆さんが持っている具体的な罪が何なのか私は知りません。でも皆さんはよくご存知です。多分今皆さんがそのことに思い巡らすときに、神様はきっと皆さんの心に何らかの罪を示してくださっているでしょう。なんで正しくしてないのかって、私はこう命じてるでしょうって、私の心からの願いは、自分自身にも同じように言うのは、そうやって神様が責めてくださっているときに、私たちがすぐに急いでためらうことなく行動を取ることです。正しい方向へと足を進めることです。成熟した真のクリスチャンはそれをするんです。 皆さん自分の道吟味します？自分の歩んでる道が正しいものだって分かってます？そこに傷のついた、神様に喜ばれない、正しくない道がありません？その道を歩んでません？だとしたら皆さんは今すぐに悔い改めるべきなんです。だって皆さんが今すぐに悔い改めなければ、今すぐにでも神様は皆さんの前に裁きをもたらすことができる方なんです。4番目の特徴は、信徒は真の信仰者、神様の律法を覚えているということです。神様の律法を覚えている。神様の御言葉を忘れないんです。これもまた私たちが多くの時に十分にできていないことです。ここで支援の著者が言ってないのは、御言葉を暗唱しなさい、暗記しなさいって話じゃありません。どれぐらいあなたは神様の御言葉を覚えてますかって話じゃありません。それも含まれているかもしれませんけれども、言わんとしていることは、御言葉に書かれている、聖書に書かれていることを一言一句覚えているって話ではないんです。彼が言わんとしていることというのは、私たちがありとあらゆる状況の中で、特に自分たちが困難な状況にいるときに、神様が教えていること、神様が真理として示してくださっていることを常に覚えているかどうかなんです。それを忘れていないかどうかなんです。私たちがすることはまさにその反対ですね。いつも私たちを忘れているんです。神様がどんな方なのか、神様が何をなそうとしているのか、そのことを知っていると言いながら、私たちはいろんな時にそれを忘れているんです。61節でこんな言葉が記されています。悪者の綱が私に巻きつきましたが、私はあなたの見教えを忘れませんでした。悪者の綱が私に巻きつきました。非常に分かりにくい表現が使われていますが、ものすごく簡単に説明すれば、これはこういうことです。敵の悪い者たちの罠が私の周りにたくさんあるということです。網が張られていて、綱が張られていて、私はどこを歩いてもすぐにそこで囚われてしまうような、そんな状況に置かれてるんですって言ってるんです。実際にこの詩篇の中にはそのような状況というのはたくさん記されてます。旧約聖書全体の中でこの言葉がどんなふうに使われているのかを考えたときにも、そのような理解をすべきであることがわかります。つまり彼が言ってるのは、私は今現在たくさんの罠の中で、どうやって生きていくのがいけないかわからないような状態に置かれてますって言ってるんです。一歩足を踏み出したら、そこで捉えられてしまうかのような、そんな状態に置かれてます。その時に彼が何するのか、彼言うんです。でも私はあなたの見教えを忘れません。それを覚え続けてます。彼はそう言うんです。皆さんはどうです？自分の周りに敵がいて、自分のことを嫌う人たちがいて、その人たちが自分にいろんな罠を仕掛けてるんです。それをいろんな人たちから耳にしたり、いろんなことを見ながら、きっとそうなんじゃないかということを感づいてるんです。どうです？その時皆さんの内側にあることは何です？私たちが思うのは、きっといろんな恐れであるとか、ね、いろんな怒りであるとか、そんなんじゃありません？でもこの詩篇の著者はそうではなかったんです。私たちは人生が困難な局面に向かうときに、その困難な状況に目が向いてしまいます。そして私たちはその困難な状況だけを考えるようになってしまって、それゆえにそこから抜け出すことができなくなってしまいます。神様がどんな計画を持っておられ、神様がどんな働きをしているのかを忘れ、自分たちは何するんです？自分の目の前で起こっている事柄を、その事柄に過度に敏感になって、間違った応答をし続けるようになるんです。私たち神様の御言葉を忘れるんです。神様の御言葉を、神様の教えを一番覚えていないといけない、その時に私たちは神様の御言葉から目を離すんです。はい、皆さん、神様の御言葉は私たちの人生に正しい見解を与えます。 どのように起こっている事柄を捉えるべきなのかというその正しい見識を聖書は示してくれるんです。その時に私たちは神様が見ておられるその目を持って全ての事柄を見ることができるようになります。ヨセフなんて言いましたっけ、皆さん覚えてます？ヤコブが死んで自分の父が死んで、ね、自分を陥れた兄弟たちが彼のもとにやってきて、自分たちはいよいよ殺されるんじゃないか、ひどい目に遭うんじゃないかと思って心配して、私たちはあなたのしもべですなんて言って彼の前にひざまずいた、その時にヨセフ言いましたよね。あなたたちは悪を図ったけれども、神様はそれを善に変えてくださった。どんな悪を図りました？彼は兄弟たちに売られたじゃないですか。売られて奴隷としてエジプトで生活をしていて、素晴らしい働きをしてでもかかわらず、彼は無実の罪で牢屋に入れられて、その中でも忘れ去られて、何年も何年もそんな苦い思いをしながら生活してきたわけです。違います？でも彼は言うんです。あなたたちは悪を図ったけれども、主はそれを善にしてくださった。何です？ヨセフは神様の御言葉を覚え続けたんです。神様がどんな方なのか、神様が何をなそうとしているのかから目を離さなかったんです。だから彼は常に神様の目を持って自分の周りに起こっていることを捉えることができたんです。支援の著者も同じです。私はあなたの御教えを忘れませんでした。このように敵に囲まれている状況の中で彼は何をしたのか、62節に書いてあります。真夜中に私は起きて、何です？あなたの正しい裁きについて感謝します。彼は感謝したんです。皆さんいつです？皆さんに敵がいることに関して、皆さんの周りに罠がたくさんあることに関して感謝したの。彼はしたんです。なぜですか？だって神様が御言葉から正しく悪者に対する裁きを与えることを教えているから。自分で何かする必要はなかったんです。自分自身を守る必要もなかったんです。神様が正しく彼らに対して罰を与えることを知ってたから、彼はその裁きについて感謝することができたんです。夜一人で思い悩み眠れる時間を過ごしていたその時に、彼はふと立ち上がって、神様ありがとうございますと言うんです。この困難があっても、この問題が私の前にあったとしても、どんな苦しみがあったとしても、私はあなたに感謝することができます。なぜならば、あなたはこのことを通してあなたの目的を果たそうとしているから、それを私は知っているから。真の信仰者はそれをします。神様のことをよく分かっている人、神様のことを忘れないでいようとする人たちはそのことができます。そして5番目、真の信仰者であり成熟した信徒は神様の恵みを見るんです。神様の恵みを見出すことができるんです。63節や64節にそのことが記されています。63節は彼に与えられている交わりについて、友達について、そして64節では被造物すべてから神様の恵みを彼が見て取ることを教えているんです。思いません？困難な状況の中で慰めや励ましや希望を見つけることって難しいじゃないですか、ね、確かに神様に信頼を置くことができるのも分かってるし、確かに神様が助けてくださってそこに希望を持つことができるのもよく分かってるんです。でも実際に具体的に毎日の生活が苦しいものであり続けるならば、私たちの心ってどっかで萎えてしまうことあるじゃないですか、ね、具体的な助けを見たいんです。思いません？具体的に励ましが得たいんです。概念的なものだけではなくて、それが確かにあるんですという信仰ももちろんそれがなければいけないんですが、それと同時に毎日の生活をしていく上で助けとなる何か必要だと思うじゃないですか。支援の書が言うのはまさにそれです。 私たちが苦しんでいるときに、悲しんでいるときに、困難の中を通っているときに、もう誰も私の味方でないと思うときに、彼は何を探すんです？どこに恵みを見出すかといったら、彼は自分の友に恵みを見出すんです。彼は言います。私はあなたを恐れるすべてのものと、あなたの戒めを守る者との友からです。友ですって言います。友だ。彼の周りには敵がたくさんいました。けれども、その中で彼は心から同じように神様を愛し、同じように神様を恐れ、同じように神様に従っていきたいと願う者たちを慕い求めたんです。なぜです？だってそこにしか真の慰めが見出せないから。そこにしか励ましがないのを知ってるから。彼がここで言ってるのは、深い、強い絆の話です。同じ神様を信じる者たちが、同じ神様を愛する者たちだけが持つことができる強い絆の話です。それを持っている人たちのことを彼は話をしています。その絆は人々に励ましを与えます。その絆は人々に希望をもたらすんです。シェの書はよく分かってました。世を愛することは神に敵対することであり、世の友となることが神を敵とすることだと。敵に囲まれている中で彼はその問題を解決するために妥協に妥協を繰り返して世の中と仲良くしていこうとはしなかったんです。そうやって問題の解決を求めたんじゃないんです。彼が求めたのは神様を喜ばそうとして生きているその人たちと、たとえ迫害されようとも、たとえ困難がそこにあろうとも、励まし合いながら生きていこうとしたんです。皆さんありません？皆さん傷ついているときに、困難を抱えているときに、一緒に祈り、御言葉からの励ましを与え合うことができる信仰の友がいることがどんなに素晴らしいのかって。ちょうどダニエルがネブカデネザル王の夢を解き明かそうとしたときに、ね、3人の友人たちのところに行って一緒に祈ろうって言ったのと同じように、エリアがバールに敵対する者たちがあまりにも多いのを見て、もうどうしようもないと思ったときに、神様が、いや実は7000人の人たちが私にまだ仕えてるんだって言って励ましを与えたのと同じように、私たちは同じ神を信じ、同じ神を愛し、同じ神を恐れ、同じ神を従っていきたいと願っているその者たちのうちに励ましを見出すことができます。神様はそのように私たちを恵んでくださっているんです。そのように私たちに家族を与えてくださっているんです。信仰の真の慰めをもたらす関係というのは神様とどのようにつながっているのかにかかっています。一人一人が。ですよね。あなたを恐れるすべてのものと、あなたの戒めを守るすべてのものの友なんです。神様との関係が先にあって、その関係のように私たちは深い、確かな絆を持つことができるんです。でもその関係だけに助けを見出すのではありません。希望を見出すのではありません。彼は被造物のすべてに神様の恵みを見ることができるんです。見てください。主はあなたの恵みに満ちています。あなたの恵みに満ちています。この地は何の話してるんでしょう。神学的には一般恩寵と言われることです。神様は良いものにも悪いものにも恵みを与えます。命を与えてくださいます。雨を与え、太陽を昇らせ、その日その日の必要を与えようとし、ね、全ての被造物を通して神様はいかに神様が恵み深く憐れみ深い方であるのかを教え続けています。違います？その時にそれを見た時に聖の書は気づくんです。何気づくか。イエス様がおっしゃったことです。イエス様はこのように言いませんでした？あなたたち心配しなくていいよって。 空の鳥を見なさい、野の花を見なさい。神様があのような小さな者たちにも必要な食べ物を与え、必要な栄養を備え、雨を与え、水を与え、そうやってケアしているのを見たら、それらよりもはるかに大切なあなたたちに対して良いことをなさらないことがあるだろうか。ね、皆さん、神様を心から愛し、神様に心から仕えようとしている者たちに神様がひどいことをなさると思います？私たちの神は意地悪な神なんでしょうか？私たちの神は 神を愛する者たちをいじめることを喜ぶ神なんでしょうか？違いますよね。そんな神様を聖書は教えていません。私たちの神は主を愛する者を心から愛し、主を愛する者、主に仕える者に祝福を与える神であると言います。そしてこの人は言うんです。周り見てごらんなさいと。これだけ素晴らしい恵みがあふれているのを見たら、神様が私たちを愛してくださっているという事実に基づいて、私たちが神様に良くしてもらわないはずがあるだろうかと思いません？皆さん、で、皆さんよく考えてください。私たちはこの詩篇の著者よりもこのことを大胆に言うべきなんです。なぜだと思います？だって私たちはもうすでに神様がどれほど私たちのことを愛してくださっているのかを知ってるんです。違います？どれほど愛してくださってます？御子を私たちの罪の犠牲のために与えることすらも惜しまない愛を持って私たちを愛してくれるの知ってるじゃないですか。だとしたら、どうして私たちはこの神様の恵みを見ることができないんでしょう？ありとあらゆるところで。どうして私たちはこの神様が私たちを愛してやまないことを感じることができないんでしょう？主への人は言うんです。周りをご覧なさいって。あなたたちの友が、あなたたちの周りにある全ての被造物が、神様がいかに私たちを愛と恵みを持って接してくださっているのかを教えてくれるって。そして最後にこう付け替えます。あなたの掟を私に教えてくださいって。なんでこんなこと言うのか。だって私たちが神様の御言葉を学べば学ぶほど、神様のことを理解すれば理解するほど、神様がどんな素晴らしい計画を持って私たちを愛し、私たちを養い、私たちを導き、私たちを助けてくださるのかを知れば知るほど、私たち神様の恵みに気づきません？周りを見て感謝することが増えません？それがこの詩篇の著者が願っていることなんです。どうぞあなたの掟を私に教えてください。私たちの周りにある全ての事柄をあなたの教えに沿って理解することができるように助けてください。それだけが私たちの人生のありとあらゆる状況を正しく判断することができる鍵なんです。だから彼は求めるんです。主は御言葉を教えてください。ある一人の牧師がこんなことを言いました。クリスチャンは二つの目を持っている。一つは肉体的な目で、もう一つは霊的な目である。肉体的な目はこの世に起こるさまざまな事柄をそのまま見るけれども、霊的な、その起こっている状況のままに見るけれども、霊的な目というのはそれが実際に本当はどんな意味を持っているのかということを理解して見るんだという。つまりこういうことです。肉体的な目というのは私たちの周りに悪者の網がたくさん巻きついていることだけしか見えないんです、ね、私の前にはこんな問題があります。経済的な困難があります。人間関係の問題があります。体調が悪いんです。いろんな悩みがあります。こういったことが分かりません。こんな複雑な問題の中にしかいません。それしか見えないんです。霊的な目はそれが一体何のために与えられるのかを見るんです。霊的な目はなぜそれらが自分の人生に必要なのかを理解することができる目なんです。そして神様がどのように その問題を解決することができるのかを教えてくれるのか、それを見て取ることができる目なんです。で、皆さんの目はどんな目です？皆さんはどっちの目を見て、目を使ってものを見てます？皆さんは自分が実際にこの現状の中で見ることができるもののみを見てます？それだけ見てたら絶望しません？今の世の中悲しいことたくさんあるじゃないですか。先に進んでいくことができるような希望なんてどこにもなさそうに見えるじゃないですか。これから日本がどうなっていくのか、これから自分たちの社会がどうなっていくのか、そんなこと全くわからない不安の中でしか生きることができないような社会じゃないですか。皆さんそれだけ見てます？それとも皆さんには霊的な目があります？クリスチャンの皆さん、皆さんには霊的な目があります。だって神様もう与えてくださったから。じゃあ皆さんはそのような問題を抱える中でその目を使って見てます？神様がなぜこのようなことをしているのかって、それを理解しようとして御言葉を教えてくださいって言いながら見てます？私たちクリスチャンには今言ったように霊的な目が与えられてます。霊的な目を持ってるんです。霊的にものを捉えることができるんです。でも残念ながら私たちの視力は測ったら 0.003 ぐらいかもしれないですね。霞んでぼやけて何も見えないんです。霊的な目を持ってると言いながら何かそこにあるんだろうなって分かるんだけども、はっきりと見えないんです。それじゃ役に立たないですよね。思いません？でも皆さんは霊的な視力を 2.0 にすることができるんです。どうですると思います？御言葉を教えてください。神様によって聖書を教えてもらうことです。神様の真理を知ってその真理に沿って全てのことを判断することができるように成熟していくことです。皆さんね、それが必要だし、私にもそれが必要だし、私たちにはそのように生きていくことが必要なんです。詩篇の書と同じように私たちは言わないといけません。主よ、どうぞあなたの掟を私に教えてください。そうしていくときに私たちはなぜ神様が私たちの上にさまざまな事柄を起こしてくださるのかを理解することができるようになります。十分にそれを知ることがなくても神様に信頼して神様の助けに期待しながら希望を持って前に進んでいくことができます。クリスチャンでない皆さん、皆さんにその希望あります？皆さんには前に進んでいく勇気を持ち続けることができます？先に何が起こらないか残るか分からないその中で皆さんは何を信頼して生きていきます？自分の力ですか？自分の持っているさまざまな能力ですか？世の中で勝ち得ることができるさまざまなものですか？それらがいかに信用が置くこと、信用のことができないものであるのかを皆さん本当はよく分かっているはずです。自分の弱さも、さまざまなものの信頼性のなさも、何に希望を置いていきますか？神様は言うんです。私はあなたの所有物になるよって。その神様をぜひ信じていただきたいと思うし、また信じている皆さん、皆さんそのような生き方をしましょう。神様は私たちの受ける分なんです。この方の恵みは弱い私たちに十分なんです。愛する神様、あなたが与えてくださった一つ一つの恵みを覚えて感謝いたします。あなたが私たちに必要な事柄をすべて備えてくださり、私たちの行く道を導いてくださっていることを感謝いたします。どうぞ主よ、そのあなたに目を向けることができるようにしてください。あなたが与えてくださっている御言葉を通して私たちの足元をあなたが照らし、その道を示し出してください。そして私たちがあなたに喜ばれるものとして歩んだことができるように、困難の中にあって希望を、悲しみの中にあって慰めを、心を打ちひしがれている中にあって励ましをあなたが与え続けてください。どうぞ救いを得ていない一人一人があなたを信じ、あなたによって救われ、同じ希望を持って生きることができるようにあなたが助けてください。そのことを何よりも切に願ってイエス様、皆によってお祈りいたします。アーメン。